荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2168、2022年5月22日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、雨が降るかなと思いきや、午前中こそですね、雲が多かったんですが、午後からはですね、まあ、晴れ渡って、今日は、荒木的にはこう暑い一日になりましたね。まあ、これがですね、続いて、いよいよですね、この暑さのまんま、こう、梅雨って言ったらいいんでしょうかね。雨のシーズンにこう突入していくのかなっていうね、まあ、そんなこう気配をですね、まあ、感じたようなこう日曜日だったんですけれども、まあ、今日はですね、昨日もちょっとお話をしましたけれども、まあ、三茶がですね行われたってい う, こうニュースがですね、なんかこう、まあ、半分ね嬉しいというか、まあ、それについてはもうすごく嬉しいんですけれども、ちょっと心配っていうねこともこうあったりだとか、でもそういうね祭り事がですね、ある中、まあ、国際的にはですねアメリカのこう大統領がですね、まあ、日本にこう入るっていうね、まあ、そういうこともあったりだとか、まあ、いろんな動きはですねあったこう日曜日っていうね感じではあるんですけれども、今日はですねふとですね、まあ、振り返ってみてっていうね、まあ、そんなところで今日はですね語ってみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、まあ、今日も、ね、いろんな、ね、ニュースがこうバタバタとこうある中って、ふとですねこう振り返ってみるとというか、まあ、先週はですね、そうですね、まあ、シンク下のですね、水、これのですね、トラブルっていうことって、まあ、ドタバタしてですね、土日月と3日間ですね、その水回りのことでですね、いろいろとこうバタバタこうやっていたっていうね、まあ、そんな、1週間前だったんですけれども、まあ、それをねちょっとこう思い出しながら、もう1週間経ったのかっていうね、そういうことと、いやちょっと待てよと、5月っていうね、状況の中ってもうなんだかんで言いながらですね、まあ、5月もこうあと1週間ちょっとでこう終わりっていうねことを考えると、これ今年に入ってもう5ヶ月終わって、もう来月ね6月に入るとですね、今年も半年もう終わっちゃうのかみたいな、そんなね、まあ、感覚にですね、なって、この相変わらずですね、まあ、時間にこう追い越されるっていうんでしょうかね、ひどいもんだなと改めてですね、なんかこう実感するというか、まあ、そんなね感じだったんですけれども、何やってたんだこの5ヶ月間ちょっとっていうね、まあ、ことをちょっと振り返りながらですね、頭なくこうぐるぐるこう巡っていたんですけれども、まあ、去年から今年にかけてっていうね、まあ、ところでは、そうですね、まあ、去年の暮れはですね、暮れにかけての、何ヶ月でしょうかね、まあ、3ヶ月ちょっとぐらいですか、実家のですね、まあ、いろんなことにこうテコ入れをして、かなりね、いろんなことがですね、進んだんですけれども、まあ、それに向けてのですね、なんて言ったらいいでしょうかね、パワーというか、その33年間ですか、手つかずだったものをですね動かしていくっていうねことに関して、まあ、結構ね、預かり知らずのものがちょっと多くてですね、苦労したなっていうねところはこうあったわけですけれども、そういうねことをこう片付けて、まあ、年末ですね、クリスマス前にですね、この活動拠点、日本のですね活動拠点に戻りですね、まあ、一息入れるっていう形で、いろんなね滞っていたことをですね、始めるっていう感じだったんですけれども、まあ、その状況の中で、年を越してですね、今年にこうやってきたと。そしてまたね、まあ、3月4月ですかね、実家にこう戻ってですね、まあ、その続きですよね、まあ、去年からですね、整理整頓し始めたことのこう続きの、準備というか、まあ、ある程度のことをやって、またね、ゴールデンウィーク前にですね、この活動拠点に戻るっていう形で、ちょっとね落ち着きのない中でのこう活動ということにこうなってきているわけですけれども、まあ、この COVID-19 のこう状況の中で、まあ、いろんなね、まあ、自粛っていうこともこうあってですね、対外的なこう活動っていうのをですね2020年かからですね、一切こうやっていないっていうこう状況の中で、いろんなことがこう推移していくんだけれども、まあ、小さなですね、ことはもちろんこうね手元にあるものはこう動いていくんですが、まあ、今年のねこの、 まあ半年まで経っていないんだけれども、ちょっとね振り返ってみるとですね、まあコンピューター周りのまあ作業って言ったらいいんでしょうかね、まあこれに関してはシステムをこうアップデートしたっていうかね、まあ使ってるですねものを何でしょうかね、まあ10年ぶりぐらいにですね、リフレッシュするというか、ものをですね、まあ、買い替えていくっていったところって作業効率がですね一気にこう上がるっていうことがあったりだとか、まあ、それからそうですね、まあ、いろんなねこう録音環境なんかもですね、まあ、レコーダーということに関しては今使っている F3 というですね、これはZoomというね、メーカーが出しているものなんですけれども、それにこう切り替わっていったりだとか、まあ、小さいねところってちょっとシステムがですねアップデートしていったなって言ったところって、でもやってることはほとんど変わらないんですね。そして今年はですね、8月に3年ぶりの個展をですね、まあ、とりあえずこう開催しようということって、まあ、小さなこう準備をこう進めている中って、まあ、いつもねあれがこう使っている、まあ、カッティングボードって言ったらいいんでしょうかね、まあ、写真をですね、貼るようなこうボードがあったりだとか、まあ、それから、まあ、商品をですね、商品というか、まあ、小さなね、ものをこう入れる、例えば、そうだな、ポストカードだとかね、ああいうものをですね、プラスチックのケースに入れるじゃないですかね。なんて言ったらプラスチックバッグっていう言い方をするんだけれども、あれ、なんて言ったらいいのかな、ビニールにこう入ってるみたいな、ああいうね、一枚一枚をですね、入れる、あれフィルムって言ったらいいんでしょうかね、まあ、袋って言ったらいいんでしょうかね、ビニールの、まあ、そのね、まあ、取り扱っている業者がこうニューヨークにこうあってですね、まあ、いつもそこのものを使わせてもらってるんですが、まあ、それがね、今回は、まあ、日本にこう届けてもらうっていう形で、もう手元にこう届いているのって、まあ、それに向けてのですね、まあ、準備っていうのも、そうですね、印刷もですね、まあ、外注をかけるっていったところって、そのサイズもですね、全部こう合わせていってっていう形で、まあ、そういうね、小さなこう準備っていうのはもう整っていてて、あとは、まあ、それをですね、個展に向けて、準備をするっていうだけで、まあ、それはね、まあ、7月にですね、また実家に戻って個展のこう準備っていう形にこうなるかと思うんだけれども、まあ、そういうなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、手元でこうできることと、それから今までこうねアメリカにね、まあ、ポートランドに帰って、その冬のシーズンはですね、アトリエにこうこもってですね、まあ、いろんなこう作業をやって、まあ、それをね夏の個展にですね出すっていう形をずっとこうやっていたわけだけれども、まあ、その形態がですね、まあ、完全に今は、まあ、崩壊しているっていう状況、しかもですね、まあ、2年連続で個展をですね開くこともできなかったっていうね、まあ、そういうこともあってですね、まあ、いろんなことがこう変わってきたなって言ったところって、このね、まあ、去年から今年にかけてのですね、まあ、動きっていうのが、まあ、かなりね変則的にこうなってくる中って、対応できていないことの方がですね多いというか、どうやってその動線をこう作っていこうかって言ったところのですね、試行錯誤っていうのがこうずっとこう続いているような感じて、まあ、日々ですね、まあ、いろんなことがこう起きていくって形になるんだけれど も, もうそれにしてもね、時間のこう流れがこう早すぎてですね、毎日何やってんだろうっていうね、まあ、そんなことにこう意識がこういってしまうというか、まあ、そういうこう感じかなとこう思いながらですね、いるわけですけれども、そのね、まあ、やろうとしていることと、それからこうできていることと、そしてやりたいなと思っていることと、いろんなものがですね、ミックスしていくわけじゃないですか。そしてそのね、時間の中でどうやってそれを割り振りしていくのかってことも含めて、自分の方でこうコントロールすることにこうなっていくのって、まあ、全てのことはですね、まあ、自分でこう決めてねやっているってことにこうなるわけですけれども、そのね、その決めたっていうことに関してもですね、なぜそこでそうなったのかっていうこともね、まあ、その時のこうタイミングであるだとか、状況であるだとかっていうことが全部ね、重なってくるからこそ、その時点ではそれがこう起きているってことにこうなるんだけれども、まあ、なかなかね、そういうこともこう含めてですね、やっぱりこう慎重にね対応していかなければならないってこともこうあるだろうし、もっとですね攻めてってもいいんじゃないかっていうねこともこうあったりだとか、そういうところをですね、まあ、一つ一つやっぱりこう大きくこう振り返るっていうのはこう大事かなっていうね、 そして時間に追い越されてるなって言って打ちひしがれるみたいなという感じにこうなるんじゃないかなと思うんだけれども、今日はねなんかふと振り返ってみたらそんなことちょっと思ってましたね。まあ、特にその、ね、まあ、先週のその水のね周りのことがこうドタバタとしていてって、まあ、その水回りがですね決着はついたんですけれども、まあ、そのことからこう導き出されてくるね、まあ、いろんなこう諸々のことを考えると、あの実家のですね、まあ排水のこう状況かなりですね、まあ、深刻な状況にというか深刻というか、一度もですね、まあ、配管のこう掃除、まあ、そういうものもですねやっていないのって、あのどっかですね、しっかりとした形で、あのそのあたりのこうチェックもこうしなければいけないなっていうねこともあったりだとか、あの外壁だよね、外壁のですね、塗装、これもですねこの33年間の間で1回しかこう行われていないっていったところって、まあ、いろんなところにですねやはりこう気になるところがこうあって、まあ、そのいろんなねことをですねこうやろうと思った時に、どこから手をつけたらいいのかってこともこう含めてですね、かなりこう計画的に やっていかなきゃいけないってこともあるのって、その配管のことも含めてですね、あのいろいろとこう考えをこう巡らせているわけですけれども、だからその全てのですねこう動きってことに関して、どこでどういうふうなねスケジュール感を持ってですねやるかっていうことに関してもですね、長くそのもう見えてこないっていうか、まあ、行き当たりばったりって言ってしまえばそれまでなんだけれども、ある程度のですね、見通しをこう立ててっていうね、まあ、そこもですね、なかなか見えてこないっていうものがあって、あのスケジュール的にですね、調整が非常にこう難しいというね、ことがこうどんどんね、生まれてくるわけですけれども、まあ、今後のですね、まあ、動きっていうことに関して、またね、7月にはこう、ね、実家の方に戻って、そこからね、ちょっとこう長くなるかな、まあ、実家のですね、ことに関して一気にですね、まあ、型をつけようかなっていうふうにこう思っているのって、今このタイミングでね、やらないとまたですね、いつどこでこうできるかわからないっていうこともあるのって、ちょっとこう力をかけようかなとは思っているんですが、まあ、移動に関してはですね、すごいなと思うのは、この6月、7月のですね、まあ、北海道に向かういつもこう使っているですね、カーフェリーがあるんですけれども、そのカーフェリーのですね、予約が取れないと。もう今までこうなかったようなこう状況がこう生まれていてて、これどういうことかというと、おそらくなんだけれども COVID-19 のですね状況、まあ、これに関してかなりですねどうでしょうかね、もうなんかこう終わった感があるんでしょうかね、まあ、一気にこう人が動き始めてるっていうことのこう表れかなと思ってるんだけれども、もう予約がこう取れないんですよ。でそこで一つ考えたのが、もう人の動きはですね、どうやら急ピッチでこう進んでいるって、まあ、水面下ではですね、まあ、すごい動きになってるんだなっていうことがちょっとこう見えてきたっていうか、初めてですね2ヶ月間にわたってこう予約が取れないっていうね、こういう状況が生まれていてって、あとはこう青函連絡船をですね、使って、まあ、それはね本数が多いのと乗ってる時間がこう短いっていうことをで、これはこう予約取れたんですけれども、これはね行けば予約が取れるみたいな感じで、青函に関してはですねそんなにこう心配してないんですが、ただそのね青森まで行くっていうことに関しては陸路を使う形になるのって、そうですね、まあ距離的に言うとですね、またこうそうですね実測の距離としてはですね、まあ1700キロぐらいですかね、そのぐらいの、まあ、2000キロにこう近い距離をですね走らなければいけないっていう状況にこうなるんですけれども、まあ、それはそれとしてね、またいろんなこう準備をですねしなければいけないのって、まあ、その状況に合わせた準備をこうしなければいけないんだけれども、だからその今までのこう流れの中で計画的にこうやって次の段取りがこうでっていうこともそれもこうできなくなってきたってことを考えると、またね、まあ、ここでその動線作りっていうものが変わってくるのと、それに対する準備っていうこともこう変わってくるってことになるのって、結局は、まあ、全てのことはこう流動的でね、まあ、その時その時にですね適切な判断をしていくしかないのかなっていうことも含めてですね、まあ、考えさせられるというか、なかなかその、まあ、うまくこういかないというかね、思った通りにはこういかないっていうことがこう大前提としてあって、 まあ、その中で、まあ、数少ないこう選択肢をですねどうやって自分でね、選択していくのかっていうね、まあ、そのこう決定に至るまでのですね、いろんなね紆余曲折っていったところのですね、ことにこうなるんじゃないかなと思うんだけれども、まあこれね、まあ、比較的ですね、去年の、まあ、夏までの間っていうのは、COVID-19 のですね、まあ、状況を踏まえていろいろとこう難しいなってところがあって、まあ、夏を越えてですね、まあ、そこでこう夏のね感染拡大が一回一息ついたっていったところって、あの札幌にですね、移動するっていうことがこうできてですね、まあ、そこでいろんなことをこうやってですね、まあ、現実にこう直面するわけですよ。んでいろんなねことをですね一気にこう進めていかなければいけないなっていったところって、まあ、新たなこう目標設定がこうできたわけですね。ただしその目標にこう向かうためにはまだまだこうね、まあ、情報がですね不足していたりだとか、その COVID-19 のですね、まあ、社会的なこう状況ですね、まあ、世界的なね、動きっていうことにこうなってくるんですが、まあ、そういうこともあって、かなりこう難しい、ハンドリングをですね、まあ、しなければいけない、判断をこうしなければいけないっていうことがこう続いて、まあ、それがね、まあ、結局は、まあ、ずっとね尾を引きながらですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、なかなかこう先にこう進めないというか、まあ、ゆっくりとしたこうスペースにならざるを得ないというか、まあ、そういうところで、次のですねこの少なくともですね数ヶ月間のこう動きっていうのをこう見越して、今ねこの6月の間にこうやっておくことっていうことが、たくさんね、リストアップされてくるっていう形にこうなるんだけれども、まあ、このぐらいのね忙しさの方がいいなっていうことと、それから結局時間にこう追い越されてるっていうことに関しては悔しいなっていうねこともこう含めて、なんとかその辺をですね折り合いをこうつけていきたいなっていうね、ことにこうなるんですが、まあ、今日はですね、まあ、そんなことをですねちょっとこう意識しながらですねバタバタとこう動いていたというかね、まあ、今日は比較的ですね、まあ、そういう意味で頭の中でこうぐるぐる考えているような、そしてネットフリックスの方でですね非常にこう優秀なドキュメンタリーたくさんあるんですね。で、まあ、そのドキュメンタリーの中でですね、ストリートフードっていうね、まあ、屋台って言ったらいいんでしょうかね、まあ、ストリートフードのですね、ドキュメンタリーがあって、あれがちょっと良かったですね。ストリートフード、そして、まあ、そこからですね、まあ、いろんなね、まあ、人生のですね、ことをこう語る、まあ、キーワードになる方たちがこう出てきて、そしてもちろんね、その国々のですね、ストリートフード、そのこう背景であるとか、まあ、そういうこともこう紹介しながらですね、ずっとこうシリーズがこう続くっていう形にこうなるんだと思いますけれども、ね、何分ぐらいでしょうかね、まあ、40分ぐらいのこう、40分ぐらいでしょうかね、ドキュメンタリーなのって、一気にですね、全部こう見るってことはこうできませんでしたけれども、まあ、3つぐらいね、今日はこう見てですね、なかなかその、ね、考えさせられるというか、なんて言ったらいいんでしょうかね、そのやっぱりこう衣食住っていうものが我々のこう生活の中ってどれがかけてもこう生きていけないっていうことで、そのね側面一側面をこう支えているこう食っていうことに関して、まあ、これがですね、まあ、人のこう歴史がそのまんまねそこにこう反映されてくるというか、国がですね持っていて人とのこう交易というか、その歴史の中でねどういうこう動きがあったのかっていうものが食にですねちゃんとこう反映されている、それか一番反映されているところが、まあ、庶民のですね、口にするものって言ったりのかな、まあ、人々がこう食事をすることができるような、まあ、屋台っていうねことにこうなってくるのかなと思うんですが、まあ、東京でね生活していた時には確かにゲームセンターのですねアルバイトがこう終わった後、必ずねラーメン屋の屋台のですねおじちゃんがこう来ていてて、終電が終わった後、まあ、しばらくですね2、3時間またそこにこう行って、どうでしょうかね、午後のですね、午後で午前か、午前の2時前後ぐらいにはですね、まあ閉めて、それで長い時で午前3時ぐらいまでやってた時もあったかな、閉めてですね、帰るんですけれども、来るのがだいたい夜のですね、まあ10時、11時ぐらいにこう来て、だ4時間ぐらいですかね、長い時で5時間ぐらいそこにいてっていうね、まあ屋台のおじちゃんがいたんですけれども、まあ、ね屋台のおじちゃんに結構支えていただきましたからね、まあ、そうやってこう考えると屋台文化っていうのがですね 今なかなかその道路交通法のいろんなね縛りの中で日本国内でもこう難しくなってきてるっていうねこともちょっとこう聞いたことはあるんですけれども、まあ、世界にですね、いろんなその屋台がこうあってっていうねところのこう話、まあ、それをですね、このドタバタしてる中でですね見ることができてちょっとね生きにくいになったかなっていうね、まあ、すごくねいいドキュメンタリーがたくさんあるのって、まあ、できる限りですね、まあ、ドキュメンタリーっていうのをですね、見て、まあ、見ることによってねいろんなことを感じることができるだろうし、まあ、それをね一つまたこうきっかけにして視野をこう広げていくっていうね、まあ、広げていくためのですね、きっかけにもこうなるんじゃないかなとこう思ったりしているのってそのねちょっとしたこう自分のですねこの去年から今年にかけてのこう動きっていうこととそれをこう整理整頓していくときにですねそういうこうドキュメンタリーがこう目の前にこうあるとですねなんかある程度のこうフィルターというか、まあ、それをね一つこういただいたようなこう気がしてですねちょっとありがたかったですね、まあ、そんなねこう日曜日でまだまだですね、まあ、今年まだ半年以上こうあるわけですけれどもそんなことこう言ってるとですねあっという間にこう追い越されていくのでちょっとですね、まあ、攻めていこうかなとそんなね、気持ちになっている荒木でしたって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、まあ、日曜日ふとねこう振り返ってみてって形にこうなるんですけれども、まあ、日々ね今日こう振り返ってみるってことはこうあるんだけれどもなかなかね、追われてしまったり追い越されているっていうこうね中にあるとですね、まあ、そこでこう足元をこう救われていくっていうこともですね本当にこう起きていてて、まあ、そうならないためのですねなんか基準って言ったらいいのかな、まあ、自分の中での基準という形になるんだけれども、まあ、そこの中でのこうね意思決定っていうもの、まあ、これがですね日々、ちゃんとね、適切であるというか間違わないっていうかね間違いっていうものはないのかもしれないけれどもタイミングをね誤らないっていうことの方が多分ぴったりくるかな。そのタイミングでこれっていうね、まあ、そういうことをですねちょっとこう、心がけながらっていう形になると思うんだけれどもまだまだですね追い越されてるってことに関して本当にこう残念だなとか思うのって、まあ、せめてね並走できるか追い越すことができなくてもですね、まあ、そのこう背中がですねちゃんと視界にあるような状態で、ついていくことができたらいいなというところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。